FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県暴力追放運動推進センター専務理事の堤恭一さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡県暴力追放運動推進センター専務理事の堤恭一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。堤さんは昭和23年の生まれで、浜松市北区のご出身です。昭和41年、静岡県警察を拝命、清水警察署初任地として、主に刑事警察部門で勤務されました。捜査第4課長、沼津警察署長などを歴任後、静岡県暴力追放運動推進センター専務理事兼事務局長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。堤さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介で聞いておりますと、浜松市の北区のご出身というと、はい、どの辺になるんですか。
みかんの里の三日日です。
ああ、三日日ね、みかんで有名ですわね、はい、あ、そうですか。ふと家業は
農家でした。
やっぱりみかんを作っておられた。
それとか花を作ってたですね。
ああ、そうですか。で、地元でずっと小学校、中学校、高等学校を終えられたということですか。はい、と、三日日、小学校、中学校。
小さな、大崎小学っていうの、それから中学は三日日町立の東部中学っていうの、はい。
で、高校もやっぱり地元ですか。
稲佐高校行きましたから。
稲佐高校、昔から名門校ですよね。
いい、
みんな地元で手近に過ごされちゃったと、ね、言うとおかしいんですけどね、でもそれが一番幸せだったかもしれません ね、 そ う、 ね、そうですか。まあ、稲佐っていうのは静岡県人だったら読むには別に不自由はないんですけど、うん、他の人にこれを稲佐って読めって言っても読めないですね。
そうですね、ひひさって呼ばれてますね。
ああ、なるほど。いや、もう、名前がなんでこんな風になったか分かりませんけど、まあ、自然豊かなね、本当にいいところですよね。
ありがとうございます。
よくね、行きましたけどね。で、学校卒業されて、静岡県の、まあ、優秀な方っていうのは、警察官なの。県庁入るとかね、まあ、いろんな税務署の職員だとかいろいろあるんですけど、その警察官を志望された動機っていうのは、
実は、まあ、浜松、まあ、工業地帯ってことですね。エンジニアを目指してですね、工業のですね、機械化を一応卒業したんですけど、ちょうど団塊の世代が昭和41年に卒業する頃っていうのは大変就職難ででしてね。でも大卒をそのエンジニアで取る時代になって、で高卒でも、まあ、大企業を取らなくなったということで、と、まあ、近所の駐在さんがですね、警察官の願書を持ってきたりして、で、まあ、子供の頃アメリカのテレビ映画なんかこう見て、 社会正義に戦うような保安官とかですね、当時刑事物語なんかもありましたんです、はいはい、まあ、警察行って刑事やるのも面白いなと思いましてですね、で、まあ、そこで方向転換しまして警察を受けて、まあ、受かりましたんで、そのもう警察官に、なって、まあ、3年経って刑事できなかったらやめようかなぐらいのつもりはありましたけど、まあ、希望通り刑事になりましたもんですから、今日に至ったわけですね。
長男ではなかったわけです、
次男ですので、もう出るつもりでいましたから。
ご長男は実家をついて。
そうですね、
そういう意味では若干自分 の, その選択が自由が効いたと。
もうそうですね。
でも結果的にいいところで就職されてね、今順調なね、その警察官としての生活を送られたということで、まあ結果オーライっていうとおかしいんですけど、
ね、そうですね、
いい人生だったんじゃないですかね。
まあ本当に恵まれた環境というかね、上司とうまく会って皆さんとも楽しくやっていきましたね。
子供さんの頃はどんなお子さんだったんですか。
まあ、おとなしい方ではなかったかと思いますけど
ね。今でも拝見してるとね、非常にこう、なんていうか、お仕事にふさわしくないっていう言い方はあれですけど、柔らかい雰囲気をね、お持ちになってるということで、まあ、芯はものすごく強いんでしょうけどもね、この辺なかなか人間っていうのはわからないもんだなっていうふうに思いますけど、それで初任地、まあ、警察官など警察学校に入るわけですけどね、はい、で、そこで訓練を受けて、初任地配属されるということです。最初の配属された場所はどこ
ですか。清水警察署ですね。
あ、清水警察署、はい、それは交番勤務かないんか。
最初は本庁という交番に勤務して、
どんな印象を持ちました、その最初に交番勤務っていうその仕事。
まあ、同期生もたくさん卒業してですね、若い人たちが、要するに戦後採用された人たちが退職して若手をこう増員し始めた時ですんで、結構同期生とか先輩後輩も若くて、毎日館内の警らとかですね、各家庭を訪問する巡回連絡というのなんですけど、まあ、そういうところでいろんな人に巡り合って楽しくやったですね。
まあ、地域社会ではね、おまわりさんって言ったらね、みんな、まあ、頭を下げてね、まあ、いろんなことを相談したりね、なんかするという役割を持ってたんですよね。地域社会の一種の核みたいな形でね、いましたし、まあ、やりがいのある仕事だったんだろうと思いますけど、それで、まあ、刑事が志望だということですけど、3年経って刑事になったんですか。
いや、交番1年でですね、まあ、当時1年後にその自分 の, 将来に希望というか論文出せって言われてですね、まあ、それに刑事になりたいということを書いておいたら、当時の上司が刑事専科って言ってですね、専科教養を受けて初めて刑事任用名簿っていうのに載って、それから欠員が出ると刑事になるってい う, こう段階があるもんですから、で書いたらすぐ呼び上げ教養って言ってですね、刑事二課の方へ呼び上げられて、刑事のお着身刑事を始めたわけですね。それで気が出たのがその年 の, 11月に、まあ、増員と席が空いたからそのまま入ったってことで、本当1年半ぐらいで刑事になったもんですから。
優秀だったんでしょうね。
いえいえ、とんでもない、ね、たまたま運よく。
でもなかなか厳しいっていうかね、狭き門だっていうようなことも聞くんですけどね、今はどうか分かりませんけれども、
まあ、当時は退職する先輩もいたしですね、世代交代の時代だと思うんですから、ちょうどそういう巡り合わせで刑事にならせていただいたですね。
まあ、刑事って言ってもですね、まあ、いろんな1課2課3課4課これ一般の人はちょっと分かりにくいと思いますけど、まあ、1課が知能犯だとかですね、2課が何ですか、強盗とかそういうふうな、
1課が強盗殺人ですね、はい、2課が知能犯罪ですね、それから選挙犯とかですね、3課が泥棒窃盗犯の捜査ですね、で4課が暴力団対策ですね、
組織暴力とか、はい、なるほどね。 で大体 そこのところの分野に入っていくと、ずっと大体自分の人生は大体そこを中心としてその動いていくっていうような感じになっちゃうんでしょうかね。
そうですね、一つの係で専門職みたいにですね育てられますから、まあ、脱線しない限りはですね、その職を本部とか省とかですね、4課系統っていうのを、まあ、それへ上って捜査を続けるようになってきたですね。
しかし我々はテレビでね見てね、刑事ものとかね、警察ものっていうのを見るで、映画でも見るんですけどね、まあかっこいいですよね。しかし本当はそんなにかっこいい商売じゃなくて、足を棒にしながらですね、地域を引き込みに歩いたりですね、いろんな事件事故に遭遇しながらですね、それを解決していくっていうことで大変なんでしょうね本当は。
まあ肉体的にも大変ですし、精神的にもね、よっぽど ずぶといとこもないとできなかったですね。
家庭的にもね、奥様をはじめね、奥さんたちの協力がないとなかなか、ね、大変だっていうようなことをよく聞きますよね。
本当ですね、女房が支えてくれたのは感謝しております。
いい奥さんと結婚されたんじゃなかろうかと思いますけれども、で、ずっといろんなところを歩かれたと思うけど、主に西の方ですか？必ずもそうじゃない、
東部方面やっぱり多いですね。
東部、
中部東部ですね。
あ、そうですか。東部中と沼津とか、
沼津も2回勤務しましたし、富士宮も2回行きましたし、富士も富士清水、静岡ですね。
なんとなくいろんなことがあったような場所に記憶しておりますけれどもね、そうですか。
爽やか談話室は静岡県暴力追放運動推進センター専務理事の堤恭一さんをお招きしております。
これ聞くのは非常に酷っていうか言えないと思うんですけれども、なんか思い出に残るような事件っていうのは差し障りのないことがあったら一つぐらい挙げてみていただけますか。
あ、そうですか。暴力団関係ではですね、いろんな事件扱いましたけど、拳銃密輸事件をですね、大きの3つ自分でも携わってですね、一つではフィリピンまで外国捜査行ったりして、結構いろんな場面に、遭遇してですね、結果もそれなりに出て楽しくやりましたね。
拳銃って言うと北の方からっていうふうに思うけど、今フィリピンって南の方からも いろんなルートがあるんですかね。
そうですね、当時はアメリカとフィリピンから密輸入して暴力団の抗争事件へ流してたっていう事件を解決したんですけどね。
まあ細かいことを聞いちゃこれ以上いけないからもうお聞きしませんけれども、いろんな苦労もあったんでしょうね。そのね、
そうですね、張り込みとかね、取り調べで一番悩みますけど、
簡単に一筋縄でいくような相手の人たちじゃないわけですから ね。まあそういう時にその堤さんの柔らかい雰囲気っていうのが、いいのかもしれないね。私どももっとね、事前にね、すごい頑固なね、
こわもての、ね、方がいらっしゃっちゃったと思って、
そう思ったでしょ。
はい、思いました。
ところが全然違うんだよね。柔らかくて、まあ芯は強いんでしょうけれども、その辺がなんとなく違うな。もっとも人間っていうのはね、その外面と内面は違いますし ね、表現の仕方も違うでしょうから、
やっぱり怒って調べても自供しません、絶対に。あ、やっぱり愛情を持って調べるっていうのはね、もう反省させて、ね、もうちゃんと責任取らせるって気持ちにさせるのが自供ですので、そういう雰囲気をやっぱり作るのが一番のコツですから、テレビドラマみたいな机叩いたりしません ね、
そうですね。
してもみんな逆に反発するですね。そういう調べに対しては人間っていうのは怒られるの嫌いですからね。
そうですね、なるほどね。やっぱり人間の心を持って相手に対応するというふうなことでしょうか ね。 で最初に管理職っていうのはいろんなレベルがあると思うけど、平成13年に捜査4課長って、これ県警の
課
長
です
か。
はい、
ですこれはやっぱり組織暴力というふうなことですね。
暴力団取締りの専門の部署ですので、 もうあの捜査員も、それなりの経験者をたくさん持ってますんで、で途中生に分けてあの捜査員を派遣してありますんで、で事件に応じてあの所轄署へこう応援に行ってですね、で事件所轄署と一緒になって解決するってことをやってましたね。
しかし正直言って気の休まることはないでしょうね。
そうですね、携帯電話であのあれですね、起こされたり
連絡を取って、何があってもすぐに出かけなきゃいけないでしょうしね、陣頭指揮を取らなきゃいけないっていうようなこともあるんでしょうし ね、 まあ、あの仕事の内容そのものは僕ら外からでは全然わかりませんけれどもね、非常にそのハードなね、その生活っていうか仕事っていうか、そういう部分があるんでしょうね。
そうね、あの寝る時間がなかったりですね、夜昼逆だったり、あの自由時間というかですね、あのポンと取れる時っていうのは少なくて、うん、ですから計画、家庭生活に対しては計画が立てれなかったですね、うん、だから空いた日曜日の朝、じゃあ今からキャンプ行くかとかですね、今からどこどこ遊びかっていうぐらいな生活をするしかなかったですね、うん、
まあ、あの家庭生活を顧みるとか子どもさんの教育なんていうのはもうどうしようもないわけですね。
そうですね、今あの孫の成長を見てあの女房に怒られてますよ。お父さんは子供を育てた経験がないからって。
非常に甘くなっちゃって
、ね、そうですね、こんなことがあるのかっていうことを言うとね、いやあんた仕事してたから知らんだよっていうふうに言われちゃうですね。
大変だったんで、奥さん、まあおそらくその堤さん以上に奥様のご苦労っていうのはね、もう家庭のことから対外的な近所のことから、学校のことから全部奥さんがやるわけでしょ。
そうですね。
まあ感謝してもいくらしてもしきれませんね。
まああの反論してもしょうがないから言わしておいてありますけど。
で、あのまあ平成19年にその沼津署の署長、まあ、あの沼津、それからそれ、静岡中央、それから浜松ね、この3つが一番大きい警察なんですけど、はい、そこの沼津ということですけど、やっぱりあれですか、その犯罪っていうか、そういうふうな、まあ、これは暴力団だけに限らず、いろんな犯罪っていうのは、こう地域性っていうか、東中性、静岡県3つありますね、うん、昔から浜松県とか静岡県、韮山県とか、やっぱり地域性っていうのはあるんですか。
そうですね、あの東部っていうのはあのやはりあの東京に近いっていうか、首都圏からとかあの人口のなんていうかあの地元で育ったっていうより、よそから流入した人口も多いところでですね、結構権利意識強い地域っていうかですね、ですからいろんな人があの出会いしてますから、あの東京から来て犯罪やってまた東京帰るっていうぐらい、あの東京からも近いもんですからね、あの結構犯罪多いところなんですね、東部っていうのは、う
ん、なんかそんなことも聞きますけどね、まあ、私どもは具体的に事例が分かってるわけじゃないんですけどね、あの東部っていうのはちょっと事件の性格とか ね、
ね、
発生率がね少し中部西部に比べると違うんだっていうようなことを、
凶悪事件の発生も多いですね、東部はね、ですから、あの静岡地検も東部支部が一番大変なんですね、あの一番事件がたくさん送ってくるもんですから。
確かにあのテレビとかなんか新聞なんか見てると、東部の事件っていうのは比較的なんとなく 感覚として ね、 ね、統計取ったわけじゃありませんけど多いなっていうような感じは受けますよね。
マジン沼津に言われたのも放火事件を3人逮捕しましたけど、それでも放火あの収まりませんでしたからね、殺人事件も3件ぐらい1年たった1年でしたけどありましたから。
あ、そうですか。しかしあれも嫌な事件ですよ ね、 ね、本当にね、あの それで警察が一応、まあ、三大警察って言いますかね、3つの警察で、まあ、トップまで上り詰めたというふうなことで、あの県警を卒業されたということになるんでしょうか、はい、
そうですね。
FM ハイ爽やかな話室、静岡県暴力追放運動推進センター専務理事の堤恭一さんにお話を伺っています。
堤さん、それであの、まあ、県警を卒業されて、まあ、卒業という言葉がいいのかどうか分かりませんけど、卒業されて、あの、まあ、今話し合った静岡県暴力追放運動推進センター、
はい、
そこの専務理事兼事務局長ですか、
はい、
になったというふうなことなんですけど、まあ、なんか今までの仕事の延長線上みたいな感じですがね。
そうですね、あの まあ、これもあの警察の外郭団体として作ったあのセンターだもんですから、あの内容もあの県警と県民をつなぐ、まあ、架け橋となる。それからあの皆さんが暴力団に関して困ったことがあればそれを助けるという意味 の、 あの駆け込み寺ということであの設立されたあの財団ですので、まあ、ここであの、皆さんにあの防災運動をですねあのやっていただいて、まあ、それをあのバックアップして、まあ、暴力団存在しない社会ということであの一生懸命まあ頑張るということでやってるわけです。
まあ、あの講習会とか講演会とかそんなのも開かれるわけですか。
はい、
そうですか。あのちょうどその頃暴力団対策法っていうんでしょうか、正式には何ていうか分かりませんけど、そういう法律ができた頃なんでしょうか。
あの平成4年に施行されてるんですけど、暴力団対策法があの警察で暴徒運動やってたのをですねあの民間に、やって皆さんともっとあのうまく暴徒運動できるようにということで外郭団体として作って、ちょうどもう21年になるんですけど、
あ21年
で、あの、まあ、皆さんとあの一生懸命やるという意味でですね、あの暴徒団体というのは県下にあの市町村ごとにですね27団体でいろんなあの業界ごとですね、金融機関とか不動産業界とか建設業界とかって業界ごとにですね32団体作ってあって、その59団体をですねに防災運動をやっていただいて、その、 あの支援を私どもはあの大きな仕事としてやっています。
あのこの推進センターっていうのは全国にあるんですか。
はい、都道府県に一つずつ。
あ、これはやっぱり、はい、あの、まあ、法律に基づいてというか国の指導によって、
そうですね、
このものは作られたということですか。はい、まあ、一種の外郭団体みたいな、はい、まあ、行政の外郭団体っていうかそういうようなことになるんでしょうか。そうですね、やっぱりあれですか、その、まあ、この浜野正夫じゃないんですけれども、そういうふうな暴力団といいますかね、こういうものっていうのは取り締まってもいろいろ対策を講じてもなかなかなくならないもんですね。
そうですね、結局あの暴力団だけで生活してるわけじゃなくてですね、もう市民に溶け込んでこう彼らを利用したり、彼らとあの一緒に遊んだりですね、あの彼らに資金提供している、まあ、共生者と言われている、まあ、彼らをあの支えている人たちがあの彼らと手を切らない限りですね、暴力団というのはなくならないっていうふうに見ているわけですね。ですから今その共生者を排除するために暴力団との関係を遮断しなさいということがあの一番の今指導の柱になっています。
一般住民の生活や仕事と切り離すというようなこと、
そうですね、ですからあの平成19年にあの政府指針とかあの企業指針というんですけど、あの企業に対してですね暴力団との関係を遮断しなさいという、まあ、あの犯罪対策閣僚会議でのですね申し合わせがあって、今度は行政庁がですねあの行政指導の中でですねあの契約書の中でも暴力団排除条項を入れなさいと、だからあの暴力団とは一切取引しませんと、もし取引してて暴力団と分かったらあの取引を解約しますということをですね、うん、ありとあらゆる契約書を入れなさいという指導をあの始めて、まあ、今日に至っているわけですけど、まあ、例えば金融機関はもう暴力団には口座を作らせない、お金も貸せません、ローンも組みませんってね、であの建設業界もあの下請け契約書へですね暴力団とは契約しないとかですね、自動車販売会社も、ディーラーがですねあの暴力団には車を売りませんとかですね、生命保険会社もあの暴力団には生命保険かけませんというですね、全部ハイブリッド条項を入れてあの排除を始めてきてるもんですからね、うんうんうん、まあ、これが浸透すればですね彼らはもうあの、暴力団やっちゃ入れないというかですね、あの自分の名義になるものはなくなってきたですけどね、あのそういう社会を作っていこうというのが今あの一番の柱になってやっております。
昔はよく飲食店との関係 ね、 ね、非常に濃密だったっていう関係があったようで、そこももちろん手をつけて、あのできるだけ切り離すというの、で、まあ、あのゴルフ場なんかのね、飲食場なんかもよくね、話題になるんですけど、たまに最近はあんまりないんですけど、たまにこうなんか名義を変えてどの頃っていうようなことはね、
最近ですからゴルフ場もボルグダンに使用させないってことになってるもんですから、ボルグダンを非して隠してプレーすると詐欺罪で逮捕しているんですね。ですからホテルなんかもですね、ボルグダンを隠して泊まれば詐欺罪になるとかですね、いろんなところへそういう規制をかけているもんですから、
競輪競馬とかね、そういうところもですね、私競輪に関わったこともあるんで、仕事の上でね、やっぱりその辺も随分神経を使っていろいろね、対策を講じてたっていうようなことがありましたね。
そうですね、公営ギャンブル場も昭和60年でしたけど、もう出入りさせないってことで、私浜松にいまして、浜松オートレス場で1月元旦から排除をやった記憶がありますので、今は安心して遊べるところになってます。
そうらしいですね。非常に明るくて、競輪なんかもですね、昔に比べるとものすごくね、明るくて爽やかな雰囲気になってきて、ね、若い娘さんたちなんかもね、いるようですね。私も若干市町村にいたもんですからね、開催県になった、開催市町村になったことがあるんですからね、それ見に行ったんですけど、明るくていいもんだなっていうふうに思いましたね。
で、子供を連れてくれる、ね、遊び場にということ で、
そうです、ね、
当時やりましたからね、
のこともありましたね。で、全体として見ればやっぱりこうですか、その暴力団追放 の、 その運動っていうな、キャンペーンっていうな、浸透してきているというふうに。
そうですね、昭和23年の8月にですね、静岡県暴力団排除条例っていうのを県で作っていただいて、今年の4月1日までには県下35市町がですね、県の条例を補足する意味 の、 県市町村条例を作っていただいているもんですから、もう市民にだいぶこの防犯対策がですね、浸透し始めて、大変興味持っていただいてですね、いろんなところで講演やったり、防水大会やったり、いろんな防犯ビデオをですね、皆さんに貸し出してですね、理解していただいて、そういう意識の醸成というかですね、盛り上がりを今見せておりますね。
大変神経を使って、その大変な仕事ですけど、ぜひ頑張って、
言
い方はちょっと僭越ですけれども、やっていただきたいというふうに思いますね。で、最後にですね、私ども FMI ってアドバイスっていうか、こんなことを考えたらどうだってことがあったら聞かせていただきます。
そうですね、この放送があることをですね、やはり皆さんに、市民に知っていただくのがやっぱり一番大事だと思いますけど、なかなか知名度を上げるっていうのは大変なことですね、で、上げるには金もかかりますから。でもまたいろんな機会でですね、広報していただいて、特に静岡市にですね、お願いして、この番組をですね、皆さんに聞いていただけるようなですね、PR をしていただけたらどうかと思いますけど、
これからも私ども努力していきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
いえ、こちらこそ、また
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、静岡県暴力追放運動推進センター専務理事の堤恭一さんを迎えしてお話を伺いました。堤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。